ピックアップ定例会臨時会の概要。第3回定例会を9月2日から19日までの18日間開催し、一般会計の補正予算条例の一部改正等の市長提出議案37件を審議しました。このうち市長提出議案1件、令和5年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定については慎重審議のため閉会中の継続審査となりました。第4回臨時会を10月30日31日の2日間開催し、一般会計補正予算等の市長提出議案4件を審議しました。周南公立大学整備等基金条例の一部改正。9月定例会可決。本議案は周南公立大学整備等基金の使途について明確化し、条文を分かりやすい表現とするために所要の改正を行うものです。企画総務委員会での審査。質問。大学が設置する周南未来基金と本基金の違いは何か。答え。大学が設置する基金は、市民や企業が大学のために寄付したものを財源とし、大学が使うものである。本基金は、主に、大学が公立化する際に市に寄付された30億円と、ふるさと納税などを財源とし、市が判断し、大学の施設整備や大学が市民のためになるような活用をするものである。委員会審査結果。全会一致で可決。本会議での討論。反対討論。日本共産党は令和5年度第8回定例会で、市から大学への公金の投入をしていくために、まずは基金に積み立て、その後大学の必要に応じて予算化していくというやり方である、周南公立大学整備等基金条例を設置するときには、こういうやり方で基金を活用する、大学に市の財政を投入していくということは説明をされていない、基金の活用の仕方が変わる大きな問題だと警鐘を鳴らした。市は赤字の補填はしないと言明しているが、企画総務委員会では仮定の話として、大きな情勢の変化があればその際に説明や協議をする、今は想定していないが条文上はできると答弁しており、今後の状況で赤字補填がないとは言い切れない。賛成討論。この度の議案は運営の意味合いについて、誰が見ても分かりやすく、使用用途を明記したまでである。一連の運営という言葉が何を指すものかについて、その意図とするものは、行政側が考えたソフトの部分に対しての拠出を想定しているという当時からの方針に変わりないということが、この度も確認できた。誰が見ても分かりやすいということは、市民にとってもより良い改正であることは明白である。本会議での議決結果。賛成多数で可決。周南市徳山動物園条例の一部改正。9月定例会可決。本議案は動物園の管理運営に指定管理者制度を導入できるようにすることについて所要の改正を行うものです。企画総務委員会での審査。質問。飼育以外の広い範囲を指定管理者に任せることにより、市は運営の大部分に立ち入れなくなるのではないか。飼育担当からの要望など指定管理者と協議をうまく進められるのか。答え。指定管理者と園長と飼育担当者とで協議を行い、議会にも報告し、しっかりと進めていく。 質問、飼育、展示のみ市の直営で行うのはなぜか。答え、飼育には豊富な経験と知識が必要であり、専門性が要求されることから、参入する事業者が限られる恐れがあること。飼育係や獣医師が本来の業務である飼育や治療に専念できること、また種の保存や環境学習、命の学習といった機能を深く追求することができることを重視し、飼育・展示は市の直営で行うこととした。委員会審査結果、全会一致で可決。本会議での討論。反対討論。飼育と展示以外を PFI 方式で全園の企画、設計、建設、管理運営を民間事業者に24年間も任せるものである。市民の宝である動物園を民間事業者に提供することに反対する。賛成討論。先の見通せない状況で10年を超える契約は現実的ではないが、 VFM や国からの交付金は確かに魅力的である。民間に委ねるのであれば入園者数の倍増を見据えるくらいの気概で臨んでほしいということを申し添えて賛成する。中、 VFM、PFI を導入したことで従来の方式に比べ事業費が削減された割合。中、終わり。本会議での議決結果。賛成多数で可決。消防通信指令事務協議会の設置。9月定例会。可決。本議案は災害通信の受信、出場指令など消防通信指令に関する事務を周南市光地区消防組合及び下松市で共同して管理し執行するため協議会を設置するものです。企画総務委員会での審査。質問。協議会に法人格がないので複雑な手続きが必要と思われるが、法人格を取得するような法の整備がなされていないのか。答え。協議会方式、一部事務組合方式、委託方式とあるが、公正団体の責任の所在が明確になること、職員の身分を変える必要がないことのメリット等と照らし合わせ、協議会方式を選択した。全国で様々な団体が共同運用を行っているが、9割以上の団体が協議会方式を選択している。委員会審査結果、全会一致で可決。本会議での討論。反対討論。周南市にできる司令センターに3つの消防本部から司令官が勤務するが、3つの時には合計24名だった司令官が1つになると18名で済む。残りの6名は余剰ではなく、現場要員として必要という答弁だったが、現場要員が不足しているなら、各消防本部で必要な人数を確保すべきである。賛成討論。通信指令業務の共同運用が可能になれば、各消防本部管内で発生する災害情報、緊急情報は共同消防指令センターが一元的に受理し、消防力が不足すると判断すれば、他の消防本部から必要な部隊を同時出場させることが可能となる。災害情報の一元化による災害対応力を向上させるとともに、消防指令業務に必要な人員を各消防本部から集約することで、各本部で余剰となる通信指令員を現場要員として再配置することが可能になり、各消防本部の組織体制がより充実・強化されることが期待できる。本会議での議決結果、賛成多数で可決。周南市 自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の一部改正。9月定例会。全会一致で可決。本議案は、令和6年4月1日に、山口県自転車の安全で適正な利用促進条例が公布され、令和6年10月1日から、自転車損害賠償責任保険などへの加入義務化が施行されることに伴い、所要の改正をするものです。環境建設委員会での審査。質問。施行までの期間が短いが、市民への周知方法は？答え。9月の市広報において、県の条例について掲載している。今後は、SNS やデジタルサイネージ、市広報などで呼びかける予定である。質問。自転車通学する児童生徒の自転車損害賠償責任保険などへの加入の有無は、どのように確認するのか。答え。具体的な手法は今後検討していくが、学校側に加入の確認をお願いする。質問。未加入者への罰則規定はあるのか。答え。あくまで加入促進に向けての義務化であり、本市だけでなく、全国的に罰則規定は設けていない。質問。現在の加入率及び自転車台数は把握しているか。答え。現在は把握できていない。今後どのように把握していくか検討していく。委員会審査結果。全会一致で可決。財産の取得について、LED 照明設備。9月定例会。全会一致で可決。本議案は、所有権移転付き賃貸借契約により、公共施設50施設に設置する LED 照明設備について、契約期間満了後の令和17年4月1日に、無償譲渡により取得するものです。季節照明を今年度中にLED 照明へ交換した後の保守及び維持管理などを含む契約で、LED 照明設備の借り入れ期間は、令和7年4月1日から令和17年3月31日までの10年間で、公募型プロポーザル方式による審査の結果、大和リース株式会社山口支店と契約金額4億2636万円で仮契約を締結したものです。環境建設委員会での審査。質問。所有権移転付き賃貸借契約とした理由は？答え。この契約は、設置、調達、設計、施工、維持管理を含めたリース契約であり、様々な手法を検討した結果、より効率的、効果的であると判断し、この方式を決定した。質問。今回の対象50施設は、どのような優先順位で選定したのか、また、残りの施設はいくつあり、どのようなスケジュールで行うのか。答え。公共施設全体としては800施設ぐらいあり、残り720施設の取り替えが必要である。今年度中に今回対象の50施設の取り替えを地元の下請け業者にお願いする。質問。10年間の委託期間の中で統合などにより対象施設が50施設から減った場合、委託契約はどうなるのか。答え。50施設を選定する中で施設の計画などを十分精査し、継続して使う施設選定をしているため、途中での閉鎖は考えていない。質問。50施設で LED 照明はいくつ必要なのか。答え。約1万2000個を予定している。質問。50施設の LED を取り替えることで、どれだけの効果があるのか。 答え、費用は年間5000万円、CO2 排出量は7割の削減を見込んでいる。委員会審査結果、全会一致で可決。工事請負契約の締結、学び交流プラザ空調設備整備工事、9月定例会、全会一致で可決。本議案は、学び交流プラザ交流アリーナ空調設備整備工事を条件付き一般競争入札の結果、2億3760万円で、清和工機、金田温調設備特定建設工事共同企業体と契約しようとするものです。教育福祉委員会での審査。質問。1階アリーナ部分を複写式とし、2階の観覧席をガスヒートポンプエアコン方式とした理由は。答え。空調設備を整備してから15年間のコスト及び整備してから30年間の間に機器を交換した場合のコストを比較したほか、複写式は風を出さないので、バドミントンや卓球をするときに風の影響を与えず、かつ音も出さないため採用した。質問。大きい施設であるため、利用者ごとに空調のオン・オフを切り替えて、使用料を徴収するのは難しいのではないか。答え、運用方法については検討していきたい。質問、温水や冷水を通すことによる火傷や結露の対策は。答え、温水対策としては直接触らないようにするだけでなく、ボールなどが当たってパネルを傷つけないよう防球格子をつける。また結露対策としてはドレン配管があるのでこれで排出する。質問、ゼオンアリーナも改修が予定されていると思うが、工事期間が重なることはないのか。答え、総合スポーツセンターの多目的ホールとメインアリーナで LED 化に伴う工事が予定されているが、学び交流プラダの工事期間とは重なっていない。委員会審査結果、全会一致で可決。小学校教師用指導書などの買い入れ、追認。9月定例会、全会一致で可決。本議案は、条例の規定により予定価格2000万円以上の動産の買い入れについては議会の議決を経て契約すべきところ、小学校教師用教科書平成27年度及び小学校教師用指導書令和6年度令和2年度及び平成27年度を議決を経ずに買い入れていたため、それぞれ追認を求めるものです。教育福祉委員会での審査。質問、本来であれば4月1日の契約とするためにどういう手続きを取っていなければならなかったのか。答え、契約する前年度の補正予算で債務負担行為を設定して予算を確保した上で仮契約を締結し、3月議会で契約議案の議決を得る必要があった。質問、事務手続きが前例踏襲となっていたのか、またどのようにして再発を防止するのか。答え、前例踏襲であったと言わざるを得ない。再発防止策としては、事務マニュアルを見直すとともに、今回の事案で改めて契約や条例に対する理解、解釈などの知識が十分ではなかったということが見えたので、こういった事案が起こるたびに、家内で情報を共有するとともに、研修や勉強会を重ね、正しい認識を蓄積していく。質問、文書保存年限の10年を遡って調査をしたということであるが、これは教育部の消耗品費についてのみ調査したのか。答え、 全庁的に調査した結果、該当する案件はこの3件だけであった。委員会での討論。賛成討論。あってはならないことが起こった。動産の買い入れで2000万円以上を議会に諮ることを失念していたという案件である。執行部も重々反省はしているが、すでに執行が終わっており、否決するわけにもいかない。執行部への戒めといった対応をすべき案件だと思うので、付帯決議をつけて賛成としたい。委員会審査結果、全会一致で可決。委員会の審査結果に付した意見。当該議案は、教師用の指導書等の購入にあたり、執行部の認識不足により、要すべき議決を経ていなかったことについて、追認を求めるものである。このような事案が発生したことは大変遺憾である。執行部においては、猛省され、今回のことを教訓として、法務に関する知識を向上させ、二度とこのような事案が発生しないようにされたい。一般会計補正予算第5号9月定例会賛成多数で可決。補正予算で計上された経費について抜粋して掲載しています。公共交通ネットワーク形成事業費、高校生通学定期券購入補助金について、想定より多くの方が定期券を購入されたため600万円増額補正するものです。予算決算委員会での審査。質問。高校生通学定期券購入補助金の現在の申し込み件数は。答え。定期券の販売が4月から7月までの4ヶ月間で330ヶ月分の販売があったことから、年間で990ヶ月分を見込んだ予算とした。防災対策費。南海トラフ地震などの大地震がいつ起きても不思議ではないことから、喫緊の課題として捉え、妊婦や乳児を抱える世代に向け、災害への備えや避難行動などに役立つ、より実用的なガイドブックを2000部作成するため、46万2000円を計上するものです。予算決算委員会での審査。質問。妊婦や乳児を抱える世代に向けたガイドブック2000部の作成について、市民にはどのように配布するのか。答え。毎年生まれる赤ちゃんが約800人、1歳未満の乳児が約800人、合わせて1600人の妊婦や乳児を抱える世代に配布する。主に保健師や母子保健推進員から手渡しする予定である。予防接種事業費。10月から新型コロナウイルスワクチンの定期接種が開始されることに伴い、必要な経費3億3180万1000円を計上するものです。予算決算委員会での審査。質問。新型コロナウイルスワクチンが定期接種となり、接種の方法はどのようになるのか。答え。以前と異なる点は、集団接種はなく、個別接種のみになること、接種券がなくなること、コールセンターでの予約はなくなること、および有料になることである。委員会審査結果、賛成多数で可決。令和5年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定。10月臨時会、賛成多数で認定。議会の指摘した問題点を令和7年度の予算編成、事業実施に反映していくため、全体で44件の意見を付し、賛成多数で認定しました。付した意見は次の通りです。予算決算委員会として付す意見、抜粋。 大学を生かしたまちづくり推進事業費、年度途中からの事業であり、年間の申請件数は3件であった。さらに市民への周知を徹底すべきである。意思疎通支援事業費、手話通訳は特殊な技術を要する福祉専門職であり、常に知識・技術の維持・向上が求められる。持続可能な聴覚障害者の情報アクセス・コミュニケーションの権利を保障するため、正規職員の配置を検討すべきである。高齢者バス・タクシー運賃助成事業費、代理申請が可能であることを知らずに申請を諦めている対象者もいる。利用者に外出を促すという事業の主目的についても合わせてしっかりと行き届くように周知の強化に取り組むべきである。子育て短期支援事業費、先進的な取り組みであり、非常に喜ばれているニーズの高い事業である。多胎児家庭等日帰りショートステイを複数施設に増やすとともに、予算を増額するなど引き続き拡充に努めるべきである。子ども家庭総合支援拠点事業費、発達障害の可能性がある子どもの初診待機期間短縮に一定の成果が出ており、引き続き医療的相談機能強化に努めるべきである。未来人材奨学金返還支援事業費、若者が本市に就業定着することを目的とするなら、市外県外の学生に対する本事業の周知について積極的に取り組むべきである。動物園管理運営事業費、来園者や動物への暑さ対策が重要と考える。木陰やドライミスト装置を増やすなどの環境整備を進め、暑い時期の開園時間を検討するなど、来園者増を目指すべきである。避難行動支援事業費、コロナ禍等の理由により率先避難の取り組みができた組織は一つであった。市民の命を守る重要な取り組みであり、自助・共助への意識啓発にもなることから、引き続き本事業を行政がリードして推進していくべきである。学校・家庭支援専門家配置事業費、319人の不登校児童生徒に対してスクールカウンセラーと県6人、市1人の計7人のスクールソーシャルワーカーの配置により、児童生徒の抱える諸課題に対する早期解決への取り組みは評価できる。多様化する課題に今後十分な対応が取れるよう、人員を増やして活動時間の拡充をすべきである。小学校改修事業費、トイレ改修工事の小中学校の洋式化改修率は 58.7% である。よりスピード感を持って進めるべきである。また各学校の体育館のトイレは災害時の避難所になる。洋式化に教育費だけでなく防災予算も含め早急に推進するべきである。